私たちは主イエスの歩みを記録した福音書を読み進むほどに、主イエスと主を求めて追いかけてくる群衆との間の何とも言い難い大きなズレ、ギャップを思わされるものです。今日の箇所もまさにその一つです。男だけで5000人という大群衆に、求められているわけでもないのに、主イエスの方から弟子たちを返して満腹になるまでパンを与えるという奇跡をなさいました。それはこの群衆に主イエスに対する特別な期待を持たせるのに十分な奇跡でありました。群衆はまさにこの人こそ世に来られる預言者であると言って、主を自分たちの王にしようとしたというのです。無理もないことだと思います。男だけで5000人、女子供を入れたらその倍にはなるであろう大群衆が満腹し、なお12のカゴに残ったパンがいっぱいになるほどであったというのですから、この大群衆は自分たちの目の前で起こった驚くべき事態を共有しているのです。すごいと言うしかない事態を目の当たりにし、それをなさしめた主イエスに対する特別な思いを皆が共有したのです。それまで疑っていた者も、あるいは冷やかしでやってきていた者も、主イエスに対する思いが一気に一つにされたようなものでありました。そしてそれはまるで鉄砲水のように押しとどめがたく一気に怒涛のごとく流れ出していったと言えると思います。その群衆心理は、主イエスを自分たちの王として担ぎ上げようとする勢いが出た、その出鼻をくじかれるように、主イエスも弟子たちもまるで煙に巻かれるように姿を消してしまったのでありました。弟子たちが船で向こう岸へ向かっていったのは、群衆は見ている。しかし、主イエスは山から降りてこられず、まだ山にいるはずであった。しかし、一夜明けて次の日になっても、主は山から降りてこられず、どうやら山にももうおられないようである。群衆はいわば、置いてきぼりを食ってしまったようなものでありました。ちょうど向こう岸のティビリアスという町からやってきた数艘の小舟に乗れるだけ乗って弟子たちが向かった向こう岸へと向かう群衆、男だけで5000人の群衆がわずか数艘の小舟で移動できるはずもありません。他の者たちは陸沿いに向こう岸へと向かったということになるのでしょうか。この辺りの整合性に福音書記者は頓着せずに話を進めていきます。向こう岸で主と群衆とが出会って対話をする場面は、小舟がやってきたティビリアスではなくカファルナウム、この違いも微妙です。町の違いというものは、現実にその町々に触れている人にとってははっきりとしています。私たちにとっては新宿と渋谷、あるいは六本木や有楽町や銀座の違いを説明なく感じ取ることができるのとちっとも変わりません。ティビリアスというこの町は、ティビリウスというローマの皇帝の名前にあやかって新しく作られた町です。町を新しく作るということそのものが私たちにはピンとこないかもしれないと思います。しかしこの時代、圧倒的な権力と財力を持って 新しい町が作られていきました。自然の成り行きでできた町ではなく、はっきりとした政治的な意図を持って作られた町でありました。それはローマ帝国の権力の象徴のような町であったとも言えるでしょう。そこから来た数艘の小舟、それは何の目的で来たのでしょうか。可能性は二つです。一つは主イエスとは関係なく自分たちの用があってやってきた。もう一つは主イエスを追いかける人たちの一つの群れとして遅れてやってきたというものです。ここの福音書記者の書き方は、向こう岸のティビリアスからやってきた船は、ある特定の名前のついている港にやってきたのではなく、主が感謝の祈りを唱えられた後に、人々がパンを食べた場所へ近づいてきたと言います。つまりこの記述は、この遅れてきた数艘の小舟に乗った人々も、どうやら主イエスを追い求めて追いかけてきた群衆の一部であるという見方を後押ししています。いずれにしても、この群衆の一部が数艘の船に乗り込み向こう岸へと向かった。群衆は主を探し求めてカファルナウムという町に来て、ついに求めていた主を見つけることができた。彼らはやっと主に会えて言います。ラビ、先生、いつここにおいでになったのですか。いつの間にか姿をくらましてしまって、自分たちを置いてけぼりにして、一体いつどうやってここにおいでになったのですかと聞く。これは自分たちはこんなにあなたを慕って、あなたを買ってみんなで集まってきているのに、どうして私たちを袖にするようなことをするのですかという思いを表しているようでもあります。これに対して主は厳しい答えを返します。はっきり言っておく。誠に誠に何時らに告ぐと、あなた方が私を探しているのは、印を見たからではなく、パンを食べて満腹したからだ。印を見たからではないというのは、印という奇跡が指し示している先に目を向けていないということであります。五千人の給食という奇跡は、あくまで印であって、それは主イエスが究極的に何を与えようとしているかを指さしているものでありました。その指さしている先を見ようともしないで、その指さしている手そのもの、つまり奇跡そのものに見入り、その奇跡によって満腹になることを続けて求めてきているというのです。改めて主ははっきり言われました。指さしている手そのものに見入る、満腹になった奇跡そのものに見入って、同じことを求めていくことは、朽ちる食べ物を求めることだ。そうではなく、この奇跡が指し示している先にあるものは、朽ちない食べ物、朽ちない永遠の命に至らせる食べ物なのだ。そちらに目を向けよと言われる。永遠の命を得るための食べ物が別にあるのだと。これを与えるために人の子と言われる主イエスは来たし、それを父である神は認めておられるのだというのです。群衆の反応はやはり全くちぐはぐで、歯車は噛み合っておりません。永遠の命に至る食べ物のために働きなさい。そう言われて、それが神の業だというのはいいけれど、具体的にどうしたらよいのかわからないというのです。主イエスの言葉があまりにも象徴的すぎて、それを正しく理解せよという方が難しいということなのでしょうか。しかし、問題は、 そもそも主イエスが言っておられるように、群衆が求めていることと主イエスが与えようとしていることとの大きなズレであります。ギャップであります。そのことに群衆は自力で気づくことはできないでいる。ずれっぱなしであります。主イエスを追いかける群衆、彼らは置いてけぼりを食い不安に駆られています。自分たちの期待が裏切られるのを恐れています。それは満腹したはずがたちまち満たされない思いになっているようなものであります。朽ちる食べ物を求めると主が言われているのも、その時その時の確かさだけを追っていつまでも満たされないでいるようなものであります。その時その時だけのものを追い求める、それを刹那的ということもできるでしょう。刹那的の刹那とは、辞書には極めて短い時間、瞬間という意味で、本来は仏教でいう時間の最小単位で、一つの意識の起こる時間と出ています。そこから刹那的というと、非常に短い時間である様とか瞬間的、そしてそこから目の前の快楽を求める様とあります。この群衆を一言で言うなら、いわば刹那的であります。若い方には、この刹那的というのは、森山良子さんの息子で、やはり歌手である森山直太朗という人が、桜という歌を歌っております。その中で、桜桜今咲き誇る、刹那に散りゆく定めと知って、さらば友よ旅立ちの時、変わらないとの思いを今というふうに歌っていた歌を思い出す方も多いと思います。桜桜今咲き誇る、刹那に散りゆく定めと知って、美しい言葉であります。満開の桜も咲いている時は短く、あっという間に散っていってしまう。桜の咲く春の別れの時、旅立ちの時、再び会える日を信じて一緒に歌った歌を胸に、友よさらばと歌う歌でありますが、刹那に散りゆくというのが非常に新鮮な表現でもあったと思うのです。この歌は大変美しいものでありますが、聖書の群衆に見られる刹那的な姿というものは決して美しいとは言えません。満腹した腹を再び満たそうとして主イエスに求めてくる。彼らが見ているのは自分の都合に合わせた自分の結論が先にあって、それに主イエスが合うということで主のもとに群がってきているだけであります。自分たちの求めや自分たちの用意した結論に合わないとなると、手のひらを返すように主を拒絶し否定していきます。ここでこれほどまでに熱心に追い求めてきた群衆も、やがて都エルサレムで主が捕らえられ一方的な裁判で死刑に処せられるときに、それに反対して止めようとするどころか、祭司長や律法学者らの先導に乗って十字架につけろと叫ぶようになる。この刹那的に主を求める求めと、主が与えようとしておられる永遠のものとが、こんなにもずれていることに、主ご自身が気づかないはずはありません。山に一人退かれたというのも、そのゆえでありましょう。ここに現れている群衆と主イエスとの大きなズレ、実は私たち自身にも当てはまるものではないでしょうか。 私たちは何を求めて聖書を開き、教会の門を叩き、礼拝に出てきているのだろうか。私たちの求めが、もしかして刹那的な、その時その時の確かさだけを追い求めていくような、別な言い方をするならば、朽ちる食べ物を求めている可能性はないだろうか。このことを問うことは、信仰を真面目に求めようとするその気持ちに泥を塗るようなことになるかもしれません。しかし、ここに表されている群衆の姿と自分がもしも重なり合ってくるならば、それは朽ちるものではなく、朽ちないものを求めよとの大きな導きであり、招きを受けていると言えるのではないでしょうか。刹那的な、的外れな求めを抱えて追いかけてきた群衆に対して、主は忍耐強く対話をされます。はっきり言っておく。あなた方が私を探しているのは、印を見たからではなく、パンを食べて満腹したからだ。朽ちる食べ物のためではなく、いつまでもなくならないで永遠の命に至る食べ物のために働きなさい。この主の言葉は、そもそも永遠の命や永遠の食べ物などというものに対する憧れや求めがないものにとっては、言われている内容を理解し咀嚼することは極めて難しいと言えるでありましょう。事実、これを聞いた人々は神の技を行うために何をしたらよいかと問い返していく。永遠の命に至る食べ物を得るために働けと言われて、では一体何をすればいいかはわからない。この噛み合わない対話は続いていくわけです。シュエスは、永遠の命に至る食べ物を得るための神の技とは、神がお使わしになったものを信じること、それが神の技である、そう教えられる。すると群衆は、神がお使わしになったものとは、イエス・キリストのことだ、ということまでは察しながら、ある意味では、理屈ではよくわかっているわけです。そこまで十分察しながら、しかし彼らは求める。では私たちが見て、あなたを信ずることができるように、どんな印を行ってくれるのですかと。自分たちが信ずるに足る、納得できる印を見せてくれ、というわけです。すでに男だけで5000人の人々が、いや、こう求めている人自身が、お腹をいっぱいになるまでパンを与えられる奇跡を受けていながら、さらなる印を求めてきているわけです。ここにこの群衆が、なお的外れな求めを続けていることがわかります。そこには自分たちの求めが第一にあり、自分たちの考えがすでにあって、それに合うものなら受けようとする姿勢であります。朽ちるものを追い求め続けていく、その基本的な姿勢は、自分たちの納得いくものだけを受け入れようとする姿勢であります。自分たちがすでに出している結論に合うものならば、認めようとする姿勢であります。私たちは朽ちるものを追い求めると言われても、いざ自分の生活や人生の歩みを振り返って、あれが朽ちるものを求めていたことだ、これが朽ちるものを求めていたことだと、すぐにつながっていくかというと、決してそうではないでしょう。しかし、その朽ちるものの中身、その本質にあるものは、ここの主とのやりとりに現れているように、自分たちがすでに持っている結論があって、それに合うものを要求してくる。それに合うものを求めてくる。聖書の言葉や信仰や教理も同じであります。自分の中にすでにあるキリストのありよう、あるいはキリスト教とはこういうものだ。 あるいは信仰とは救いとはきっとこういうものだ。理屈の上で、キリストが神から使わされてきたもの、そういうものを納得し、あるいはつなげていくことができたとしても、しかしそこに、それを自分が本当に納得できる印を求めていく。朽ちるものを求める求め方。その姿がこのように表されてきているのです。一体私たちは、この朽ちるものを求め続けていくところから、朽ちない永遠の命に至るものを真実に求めるように、どうやって転換されしていくことができるのだろうか。ここで群衆といって一塊になっている人々の中に、今日のこの主イエスの言葉に触れながら、改めて自分自身に立ち返って、朽ちるものを求めていく自分を問いかけられていることに、もう一度聞いていったときに、自分自身の歩みに振り返っていくことができたときに、そこに初めて朽ちるものの儚さ、虚しさというものに少しずつ目が開かれていくのではないでしょうか。朽ちるものの儚さや虚しさに気づかされることは、本来は私たちの努力を無に帰するものではないはずですが、しかしその気づきは大きな痛みとなり挫折感となってまいります。自分の人生を懸命に生きてきたことが、改めて意味を持ち位置づけられるのには、朽ちるものは朽ちるものとして、そしてそれを知らされたがゆえに朽ちないものへの憧れと求めが起こされていった先にあるのです。朽ちるものを朽ちないものと思い込んでしまった愚かな振る舞いの数々は、私たちの中で棘のように心に刺さっていきます。自分を世界の中心において物事を考え振る舞っていたことがどれほど愚かで罪深いものであったかに気づかされるときに、なんと自分は愚かであったことか、バカだったのかと、自分で自分が嫌になるものであります。しかし、イエス・キリストは蘇られてこの御言葉を改めて聞かせることによって、そのような自分のために、まさにそんな自分のために、神がお使わしになった方があるのだということについに気づかされていきます。主イエス・キリストの存在が何か第三者的な客観的な存在ではなくて、この自分のためにおいでになった方、この自分のために十字架に苦しみ死んでいかれた方だと知らされていくときに、この方を信じるということがついに始まっていくと言えるでしょう。この方を信じるとは、ただそうだと思うのではなくて、天からのパンをいただくこと、命の糧として私たちのすべての罪を許し永遠の命に生かすパン、それは主イエスの十字架の救いそのものであります。主イエスは天に昇られるときに、弟子たちに父と子と聖霊の名によって洗礼を授け、そしてその聖餐の恵みに預かるように教えられていきます。そこで言われている洗礼は、何か納得できる材料が手に入って、その印を手にした上で、それで信じて受けるものでは、決してありません。朽ちるものばかりを追い求めていた愚かな自分自身に、もうお手上げになってしまったそういう人間が、自分自身を丸ごと主の御手に預けて任せていくことであります。ただ主を信じて、救いの約束、契約である新しい契約に預かっていくことであります。今日、この後、持たれる土屋臨死の記念会がありますけれども、 父や輪姉妹がその晩年に教会の群れの中に身を置くようになり、この信仰に生きる人々のその姿に触れながら、最後に私もその仲間に加えてほしいと願ったと聞いております。そこにある信ずるということは、極めて素朴に、あれがあってこれが納得できて、その上で信ずるということでは全くなく、ただ素朴に自らのすべてを委ねていく、預けていく、そういう信仰をその交わりの中に与えられていったのだと言えると思うのです。ただ信じて、イエス様が十字架にかかってすべての罪を許し、よみがえり、とこしえの命を与えてくださる、そのことにすべてを身を任せていく、その信仰の中に命のパンが、天からのパンが救いとして与えられ、それは具体的に教会において聖餐式においてパンを食しつつ、それが主イエスの十字架の許しと救いを表すものとして感謝していただくことができるのであったわけです。今私たちはこの天からのパンをいただくべく、この御言葉をもって招かれていると言えます。改めてここに朽ちることのない永遠の命に至る糧をいただけるからこそ、有限なこの地上の生活も歩みも決して無に帰することなく、いや、かえって神の栄光を表すために生かされ用いられるものとして、なおそこに努力していくことができるわけであります。この地上で一生懸命働くこと、人のために尽くすこと、自分の人生の中で与えられた賜物を生かして働くこと、いずれそれは朽ちるもの、そのように虚しく虚無的になるのではなく、永遠のものを与えられているがゆえにこそ、その朽ちるものも尊いものとされていく、意味あるものとされていく、そのことを深く心に刻みつつ、新しい人巡りへと歩み出したいと願います。